ディボーション TV をご視聴の皆様、こんにちは。京都中央チャペルの今井久美子です。今日も神様からの語りかけを共に拝聴してまいりましょう。まずは聖書朗読です。
マタイによる福音書27章1節から27節。夜が明けると祭司長たち、民の長老たち一同はイエスを殺そうとして教義を凝らした上、イエスを縛って引き出し、総督ピラトに渡した。その時、イエスを裏切ったユダはイエスが罪に定められたのを見て後悔し、銀貨30枚を祭司長、長老たちに返していった。私は罪のない人の血を売るようなことをして罪を犯しました。しかし彼らは言った。それは我々の知ったことか。自分で始末するがよい。そこで彼は銀貨を聖女に投げ込んで出て行き、首をつって死んだ。こうして預言者エレミアによって言われた言葉が成就したのである。すなわち、彼らは値をつけられた者、すなわちイスラエルの子らが値をつけた者の代価、銀貨30を取って主がお命じになったように、陶器師の畑の代価としてその金を与えた。さて、イエスは総督の前に立たれた。すると総督はイエスに尋ねていった。あなたがユダヤ人の王であるか？イエスは、その通りであると言われた。しかし、祭司長、長老たちが訴えている間、イエスは一言もお答えにならなかった。また、ピラトが裁判の席についていたとき、その妻が人を彼のもとに遣わして、あの義人には関係しないでください。私は今日夢で、あの人のために散々苦しみましたからと言わせた。ピラトは言った。それではキリストと言われるイエスはどうしたらよいか？彼らは一斉に十字架につけようと言った。しかしピラトは言った。あの人は一体どんな悪事をしたのか？すると彼らは一層激しく叫んで十字架につけようと言った。
今日の聖書箇所は、イエス様の地上での最後の一日の始まりの部分となります。イエス様は、ユダヤ人のお偉いさんたちの集まりの中で、死刑判決が下されました。当時のユダヤ人たちには、死刑を執行する権限がありませんでしたので、ローマ総督、ピラトのもとに、イエス様は送られることになった。イエス様が死刑になる。そのことを聞いたユダは、やっとそこで自分がしでかしたことの大変さに気がつき、後悔したのです。そして罪を犯したことを認めました。ユダは何をしたかと言いますと、イエスを殺そうとしていた祭司長たちに、イエス様は差し出した、捕らえられることができるように手引きをした。そのことを本当に悔いたユダは、信頼していた人を裏切った、そのことを悔いたユダは、祭司長たちにいただいた見返りのお金を返しに行ったのです。私は罪のない人の血を売り飛ばしてしまいました。これでなかったことにしてください。お金を返します。けれど祭司長たちは、それは私たちには関係がない。あなたの問題だろうと受け取ってくれなかったのです。当時、売り主が契約の撤回をしたいけれども、買い主が応じてくれないっていう時に、受け取ったお金を神殿に託すという慣習があったようです。ユダはその慣習に従って、そのお金を神殿に持っていきました。そしてユダはどうしたのでしょうか。マタイでは自死した、自害したと記されています。 9節前半にはこうして預言者エレミアを通して言われていたことが実現したとあります。イエス様の死に加担したユダの死までも預言者がすでに語っていたのだというのです。この27章の前その前の26章の24節にはイエス様はこのように言われていました。人の子は聖書に書いてある通りに去っていく。そう、イエス様が、ね、苦しみを受けられ、本当にね、死んでいくっていうこと、殺されていくっていうことは、聖書に書いてある通りなのだ。そして、イエス様はその言葉通りになって、その現実を受け入れて、行かれているのでした。ユダもまた、預言者が語られていた通りに、次々と実現していったのです。さて、イエス様はピラトのところに連れて行かれ、尋問を受けられます。ローマ総督への、弾圧による、弾圧に対する、反乱や反逆は、たびたび起こっていたのでしょう。イエス様も、政治犯として捉えられたようです。ピラトはイエスに、いろいろ質問します。あなたはユダヤ人の王なのですか？そう尋ねても、それはあなたが言っていることだ、と曖昧な返答をされ、その他のことには反論もせずお答えにならなかったのです。ピラトはその妻を通して、イエス様は正しい人だ、関わらないようにという、ね、神のお告げを聞くのです。マタイにおいては、夢は本当に神の啓示の手段でありますから、ピラトは神の知らせも聞いていた、聞くのです。そしてそのピラトは、ね、イエスを釈放しようと試みます。けれども、集まった人たちは、イエスを十字架につけろと、ね、叫びますので、人々を恐れて、ピラトは、もう、このイエスの処遇については自分は関係がない、として、ユダヤ人にその育成を託したのです。さあ、今日このところから学びたいメッセージは、人生最大の試練も神様の御手の中にあることを覚えようということです。私たちの目の前のその試練、絶望と思えるような出来事、それも神様の御手の中にあるということをしっかり覚えるものとなりましょう。イエス様の十字架、イエス様の苦しみ苦難は、神様のご計画の一部でした。その計画は人々が救われるというものです。ユダの行いもまた神様の御手の中で許されていくことだったのです。イエス様は十字架から逃れることもできたでしょう。天に捕らえられようとしている時にも、イエス様は天の父に私がお願いすれば、大軍を送ってくれるでしょう。そしてこの、ピンチから助けてくれるでしょう。と語っていました。けれど、神様の御心になるように、その身を委ねられたのです。今日のこの箇所でも、ピラトはイエス様を釈放しようとしました。そして質問するのです。イエス様が罪がないことを証明しようとします。けれど、イエス様はお答えにならなかったのです。イエス様はすべてのことは神の御手の中にある、そのことを知っておられたのです。ですから、大きな試練、本当にこれから、ね、やってくるその苦痛、それもイエス様は神の御心、神のご計画であるということを知っておられたのです。だからこそ、この試練を耐えていかれた。その現実に身を委ねていかれたのです。私たちの現実にも、辛くて逃げ出したくなるような出来事があるかもしれません。まるで神様に見放されたような、神様が沈黙なさっておられるかのような、苦しく、悲しい、恐ろしい時があるかもしれません。けれど、神様はあなたを見放されません。 あなたは神様から見捨てられることはないのです。イエス様は人々を救うという偉大な神様の恵みを実現するために、目の前の現実を受け入れて行かれました。あなたのその苦しみ、厳しい現実の先には、そう、神様の恵みの世界があるのです。なぜなら、あなたは祝福の神様の子供だからです。詩篇23篇の6節にはこのようにあります。命ある限り恵みと慈しみが私を追う。有名な聖書の言葉の一節であるエレミア書の29章の10節には、あなた方のために立てた計画を私はいつも心に留めている、それはあなた方に将来と希望を与える平和の計画であって災いの計画ではない、聖書にそのように記されています。神様はあなたを祝福しておられます。そしてさらに自由に恵みの世界を、ね、堪能してほしい、謳歌してほしいと願っておられるのです。その過程の中で、私たちには辛いこと、苦しいこと、この先一体どうなるんだろう、不安に思うようなことを、があります、ね。なんでうまくいかないんだろう。頑張っても頑張っても虚しくなる。そんな現実に、を、ね、目の当たりにするでしょう。しかし、私たち、苦しい、辛い、その現実の目の前にして、不安にとらわれ、どうせ何をやってもダメだ、と諦めたり、自暴自棄になるのはやめましょう。その試練も、その辛さも、ね、神様の御手の中にあるのです。私たちには試練、苦しみにしか思えない事柄も、神様は益としてくださるお方です。悪いことでしか、デメリットでしか、としか思えない事柄も、神様は良きものにしてくださいます。祝福へと導いてくださるのです。そんな偉大な神様を私たちは信じているのです。そんな素晴らしい神のことされている。そのことをしっかり覚えて、今週も歩んでいくものとなりましょう。お祈りをいたします。愛する天のお父様、感謝いたします。今日も神様が豊かな恵みを私たちに語りかけてくださったことを心から感謝いたします。私たちの現実には様々なことがあります。しかし神様、すべてあなたの御手の中にあり、見放されることも見捨てられることもなく、神様、あなたが私たちに本当に辛く当たられているのでは、神様のその恵みの世界へと、さらなる豊かな世界へと導こうとなさってくださっている。そのことをしっかりと覚えて歩んでいくことができますように。すべては祝福の神様の御手の中にある。そのことを覚えて、今日もまた今週も歩んでいくことができますように。すべてを神様に委ね期待して、主イエスキリストの皆によりお祈りいたします。アーメン。それではまたお会いいたしましょう。
人類史上最高の富豪、長寿、子供、財産、あらゆる幸いを手にし、多くの慈善事業を行った。医学研究所や大学などを設立、人類の福祉と発展に大いに貢献した。彼は今、偉大な巨人として世界中の称賛を集めている。ロックフェラーが知っていた儲け方。定価1600円、税別。小牧者出版から。
こんな男を知っていますか？小学校に 9ヶ月しか通えず、2度の経営に失敗し、借金返済に17年、7回の選挙に落選、落選、落選。その彼の名は、エイブラハム・リンカーン。韓国で50万部のベストセラーがついに日本語化。彼はいかにして挫折ばかりの人生を乗り越えたのか。主の言葉に従う謙遜なクリスチャンが国をも動かす。学校では教えてくれないリンカーンがここに。ホワイトハウスを祈りの家にした大統領リンカーン、小牧者出版より。